ひばりクラブ、また落語界で勉強されている方、こんにちは、武田邦彦です。幸福な人生、輝く日本の2番目であります。やっぱり我々の人生は、ああ、いい人生だった、幸福な人生だった、と思うことが一つ。それから、ああ、日本が輝いてるな、嬉しいですね。まあ、この2つがやっぱり私が考える。違う考えの人もいるでしょうね。まあ、夫婦でいつも争って、暗い家庭がいいという人もどうもいるみたいですし、何でも自分が良ければいいという人だけの人もいますし、日本なんかどうなってもいいやという人もいます。だけど僕は、やっぱり人間は幸福な人生で、輝く祖国、祖国が輝いている状態で人生を送りたいと思っておりますので、そこは別に人間のその人その人の考えですからね。文句つけないでくださいね。その第一章の2ですね。誠実革命、誠実であること、恩義をよく感じること、慈愛の心を持つこと。これがまあ、中心だと思うんですけども、それを全部包含する、一番大切な日本人としてしなければいけないことはですね、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう、日本人が誰に教わることなくですね、まあ、自然の中で住んでる中で、日本人だけが、東南アジアの人一部いますから、日本人だけとは言いにくいんですけども、世界の大半の人が違う中で、まあ、日本人がこれをですね、5万年間、守ってやってきたっていうことが、まあ、日本の僕は宝だと思うんですよ。一番の日本の宝は、人のものは人のもの、自分のものは自分のものという、極めて崇高な、倫理っていうか道徳っていうか心っていうか、それを日本人が持つに至った。私の、まあ、研究もそれほどまだ進んでおりませんが、私はこの心ができたのが、だいたい今から3万年ぐらい前じゃないかと思います。こういったことはまだ推定の時期からだんだん証拠が出てくるまで時間がかかりますけども、あの頃ちょうどナウマンゾウとかヘラジカとかですね、それまで食べていたものが一斉になくなるんですね。これは全世界そうなんですね。で、まあそれまでに日本人は、日本列島に住んでた日本人は非常に努力をしてですね、そういった狩りができる方法、それから一回落とし穴に落ちたらなかなか這い上がってこれないような落とし穴の構造、まあこういったものを一生懸命作りました。まあ一度にそれを一度殺すと非常に肉が多いんでですね、だいたい2000人分というふうに推定されておりますが、まあそれはちょうどその頃すごく寒い時期でした。まあ今温暖化つってますからね、NHK なんかも嘘ついてますんで、まあ間違って考えてる人もいるでしょうけども、日本の場合はだいたい今から1万5000年ぐらい前までは、氷期でしたからね、氷期。氷の期と書いて氷期。ですから、大体日本では夏でもですね、雪に閉ざされておりました。ですからその2000人分の食料はですね、切って、それで雪の中に埋めてあったというふうに考えられてますね。まあ、それが変わってですね、一度に変わりまして、で一斉にこれは世界中で絶滅したもんですから、日本にもいなくなりました。その頃の日本っていうのは、対馬海溝はあったんですけども、海だったんで、そこはもう渡れなかったんですが、マミヤのとこですね。それから、宗谷のところ。それから、対馬のところですね。この三つの切れ目は全部繋がっておりましたんで、気温が低かったですからね、海水面が低くて。そして繋がっておりましたから、そちらの方から来たというふうに考えられます。その頃は、日本は朝鮮とか中国とはほとんど関係がありませんでしたからね。まあそういうことでそこから来て、その時に私はですね、自分たちでこれやろうと。他人の国は他人の国なんだ。という道徳ができたような感じがします。これは、技術的なものとかですね。それからその時の物流の証拠だとか、居住地の状態なんかで、そういうふうに私は思います。これは、後に歴史家とか、まあ考古学者が明らかにしてくれると思うんですけどね。まだそこまでは証拠が集まっておりませんので、学問的にははっきりしませんが、大体、まあ2万年あたりで、日本人のこの骨格ですね。人のものは人のもの。自分のものは自分のもの。っていうことがはっきりしてきた。っていうふうに思いますね。これに対して、これと真逆な、 道徳を持ってる、倫理を持ってるのが実はアーリア人なんです。これで随分お話をしましたので、ひばりクラブ長年見ておられる方は十分アーリア人って言っただけでわかると思うんですけども、アーリア人っていうのはカスピ海と黒海の北側のステップ地帯に住んでいた、まあそんなに人口が多い民族じゃなかったんですけど、それがですね、紀元前4000年、紀元前2000年、紀元前1200年、まあ大方ですよ。大方3回にわたってですね、こうわーっと世界中に拡散してきました。東はインドまで、西はイギリスまでですね、南はサウジアラビアとかリビアまで、まあそのぐらいまでですね、わーっとこう散りましてね、その度ごとにそこに住んでる人をダーッと殺して、で、そこに住むっていうことを繰り返しました。だから3回目の移動なんかですね、ギリシャ地方に移動した3回目のアーリア人の移動なんかは、もともとその前の紀元前2000年に移動したアーリア人を殺して、それで新しいアーリア人に移るということも行われております。つまり、アーリア人はもう人のものは人のもの、自分のものは自分のものなんですね。ですからそういう道徳を持ってる国っていうのはどこかというとですね、まあ、インドの北側、中東、中央アジアの西側、それから地中海沿岸、それからヨーロッパ、イギリス、アメリカ、まあ、ここら辺まではですね、全部基礎的な考え方は、人のものは自分のもの、自分のものは自分のものっていう考えなんですね。ですから、人のものはもう自分のものなんですよ。だから、自分が食べるのに困ったら、人の土地に行って人を殺して、そこを占有すればいいと。別に道徳ないと。それが基本的な道徳ですからね。日本人は、いや、人のものを取っちゃいけませんよってことになるわけですが、それがもうずっと続くんですね。だからもう戦争の数、民族間の戦争ですよ。あの民族の中の戦争っていうのは内輪揉めですから、まあ親分争いから兄弟争いからいくらでもあるんですけど、あの王様の地位に基づく兄弟喧嘩なんていうのはいくらでもあるんですけどね。そういうんじゃなくて、民族と民族が争う。つまり、大体民族単位で食べたり生活してたりしてますから、まあ自分たちが食べられなくなると、他の民族を襲う。これが対外戦争ですね。まあこれは日本はもう世界で極端に少ないんですよ。まあ日本ばかりじゃなくて、フィリピンとかインドネシアとか、まあインドも若干そういう傾向があるんですが、まあこの東南アジアからインドまでっていうのはですね、戦争がすっごい対外戦争が少ないんですよ。対外戦争がべらぼうに多いところって言ったらですね、まず中国でしょ。それから中国の北のモンゴルから中央アジア。それから中東ですね。まあ中東なんかもほんとメソポタミア時代からもう血で血を争うような民族争いをしておりますね。それからまあもちろんヨーロッパがそうですね。それからアメリカ、それからヨーロッパとアメリカの影響を受けた南アメリカ。まあ、ここら辺がですね、民族間の争いがもう日本のおよそ100倍です。100倍って言うとまたね、ここでなんか最近湯浅だという人がなんかコメントで、この人はなかなかめんどくさい人でね、私が大体封建時代っていうのは、30%ぐらいの税金がかかってたのが標準ですって言ったらですね、30から40って書いてあるのがあるじゃないか。いや、これね、どういうことかって言いますと、日本の、例えば江戸時代ですとね、税金がかかるのは米だけなんですよ。実は米だけ。それで、その他のもんですね。例えば麦とか、だからうどんなんかかかんないんですね。それからもちろんお酒かかりませんね。味噌かかりません。だから、野菜ですね。ですから、お役所さんから言えば、米を作ったらそれの 40% 取られるかもしれないけども、まあ、60% 手元に残って、あと麦とか野菜とかお酒とか全然、年貢という認識じゃありませんからね。ですから、武士はお米の石高、100石とか150石って計算するんですね。で、武家はその石高でもらった年貢をですね、売って、それでお酒買ったり、野菜買ったりしてたんですね。まあそういうものを入れて、まあどのくらいの税金のリストだったかっていうことを私がちょっと言いましたらね、もう食いついてくるんですよ。結局ね、権威主義なんですね。湯浅だっていう人は権威主義なんです。ですから、権威主義だから、人の 民間の人、僕民間ですから、民間の人の言ったものは打ち消すと。それから公的に書いてあるものとか政府が言ったことは絶対正しいと。まあこういう人もまあ世の中にはいていいってやいいんですけどね。まあひばりクラブをご覧になる必要はないんで、まあ適当な時期に別のもっと官庁のことをしっかり書いてあるところに行ってください。まあちょっと雑談になりましたけども、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていうのが、まあ大体3万年ぐらい前に日本の道徳として定着して、それが神道の元になってますね。ですから神道の神様が、日本人にお説教しないんですよ。どの宗教もお説教するんですけど、神道はしないんです。だから、そういう意味では宗教、教える、主な教えではありませんね。信仰に相当します。で、それができまして、まあ、それはもう本当にこう、歴史的に書かれているものっていうのは、まあ、歴史時代になってから、まあ、大体、西暦500年からこっちですからね。まあ、それがちょっと伝聞で伝わってんのも入れても、まあ、200年ぐらいからこっちですね。まあ、だけども、日本人がこれことを固く守ってきたっていうのは、よく出てます。いろんなものにですね。まあ、よく言われるものを見ますとね。例えば、お金を人に預けるときに、その預かった人は、お盆の中に現金を置くんですよ。そうするとそれを見た人は絶対に取らないんです。絶対取らないんです。それはどうしてかって言ったら、お盆の中のお金は人のものだっていう印なんですよ。これは他人のものですって書いた書き付けが置いてあるわけじゃなくて、お盆にお金が現金が置いてあったから人のものなんです。人のものは取らないんですよ。人のものは人のものだから。これ今でもそうですね。この前私の知人がですね、一緒に伊勢神宮でお参りに行った時に、電車の中に、現金がいっぱい入ってる財布を置き忘れて電車降りちゃったんですよ。で、その後2時間ぐらいかけてその終点まで行ったらね、ちゃんと届いてるんですよ。素晴らしいですよ。お金現金だって分かってるわけですから。現金の遺失物が返ってくるのは、まあいろいろまた調査がありますから、変な人がまた変なこと調査するんだけど、まあ日本は珍しいっていうか、ほとんど日本だけだと言ってる人もいるし、まあほとんど珍しいわけです。現金が遺失物として届くわけです。10万円落ちてましたっつって、警察に届けんですよ。考えられませんよ。だって、猫をしちゃったら分かるはずがないんですから。そういう分かるとか分からないとか、そういうケチくさい日本人っていないんですよ。日本人は、人のものは人のもの、自分のものは自分のもの、はっきりしてるんです。まあ、もっと別の言葉で言えば、俺は、人のものまで取って、生きていくような惨めな人間じゃないってことなんです。これはね、日本だけじゃないって盛んに僕言ってるのはですね、おそらくフィリピンなんか僕行きましてね、いろんなところ見てきたわけなんですけども、そういう随分雰囲気がありますね。インドネシアもそうです。それから、ブラジルのアマゾン。ブラジルも、アーリア人が後でずっと入ってきましたから、この頃はちょっとダメになりましたけども、その、もともとアマゾンに住んでる人たちっていうのは、こう言ってますよ。これね、僕ビデオ1個持ってるんですよ。それでも昔はこのビデオ随分使いましたね。こう言ってるんです。なんで人のものまで欲しがるんだって言ってるんですよ。全く日本人と雰囲気一緒なんですね。自分たちはアマゾンの川の中で、まあ、不足したものはあるけど、まあ、それで住んでるんだと。そこのところにヨーロッパ人が来てですね、人を殺すわ、物は取るわなんですよ。それをまあ目の当たりにしてですね、その人は、彼らはなんで人のものまで欲しがるんだ。この言葉を言ってもいいですね。だから日本の場合は人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていうのが結構記録にありますから、そっちの言葉の方が日本人としては適当なんでしょうけど、ズバッと言葉で言ってるっつったらアマゾンの人が、なんで人のものまで欲しがるんだっていう。ね。まあこのアコースティック哲学のその2で、貧乏なアメリカ人。アメリカ人貧乏なんですよね。いや、お金をいっぱい持ってるんですよ。お金と自分の人生が結びつかないんですね。お金がいっぱいあっても十分に幸福な人生と輝くアメリカが手に入ってるのに他人のものが欲しいんですよ。まさにアマゾンの人が言ってるように、なんで人のものまで欲しがるんだって、人のものまで欲しがるんだって言ってますね、その人はね。なんで人のものまで 欲しがるんだ。自分は自分でやったらいいじゃないかと。国土もアメリカ国土も大きいしね、資源もいっぱいあるし、牛もいっぱい住んでるし、何の不自由もない。生活レベルも高い。アマゾンに比べれば全然高い。だけどそのアメリカが、自分たちが豊かなアメリカが、アマゾンの貧弱な国のものを取ろうとするわけです。人のものは人のもの、自分のものは自分のものなんですよ。しかし、これは現在、日本のですね、文明もそれに侵されましてね。いや、江戸時代の末期に、まあ、外国人が来て、いろんなことを言っておりまして、これを、まあ、僕なんか随分昔好きで読んでたんですけど、これを見ますとね、いや、もう外国人がびっくりしてるのは、どんな田舎の農家に行っても、どんなひなびた漁村に行っても、みんな楽しく生活してて、自分たちの生活に満足してるし、おまけに我々が行くと、つまり外国人が行くと、ご飯は食べさせてくれるわ、お土産はくれるわと。この人たち、なんだとか言ってますよね。一体、封建時代の圧政、つまり殿様から取り立てられるっていうことが行われているのかって言ってるんですね。これものすごく多いですから、まあ、一つ二つでありません。うっかり名前言いますとね、またバーンとね、湯浅だか、どか、なんとか 6T だかなんかそういう人が言ってくるからね、もう嫌なんですけど。そう言ってますね。本当に日本の農家も、漁村も、まあ、商人もちろんのこと、すごく裕福なんですよ。それはなんでかって言ったら、みんなが人のものは人のもの、自分のものは自分のものって思ってますからね。ですから、まあ、泥棒がいないんですよ。まあそういうとこで言えば、今の自民党なんかね、国民のものは自分のものでしょ？だから、なんだ、裏金なんて、裏金で税金払わないと。で、政治家がですよ。今度なんか、検察が調査に入られた女性の議員なんかはね、なんか、架空の人にお金を渡して、それを振り込まれたその人から現金で受け取った。一体なんだと。人のお金なんですから。国民の金ですから。それを国会議員が猫ばばする。ねえ。商人でもそういう人いるんですよ。商人でも、これね、なかなか議論が必要で、これは議論が必要なんですけど、1000円でできたものは、1080円以上では売ってはいけない。これ日本の商道徳にあるんですよ。8% まではいいと。その人が努力したから。だけどそれ以上は暴利だと。つまり、人のものは人のもの、自分のものは自分のものなんですよ。ある商品を1000円で作っても、その1000円の原料になった、例えば、お米から岩おこしを作って、味付けて、包装して1000円で売るとしますよ。そしたら、それはお米も、そのお米から味付けるやつも、焼くもののエネルギーも全部、人のものを借りてるんですよ。だからお金払うわけですよ。お金を払って人のものを借りて、自分の商品を1000円で作ったと。そしたら、人のものは人のものですから、1000円分っていうのは、人の儲なんですよ。自分の儲けは80円だけと。これがまあ基本なんですね。ですから今ね、素晴らしい着想をして、億万長者になる人いるの、これ絶対間違ってるんです。これはね、人のものは人のもの、自分のものは自分のものじゃないんですよ。そこでの自分のものとは着想とか、努力とかこういったものなんですよ。だから、1000円のものとも1000円は全部他人がやったものなんですよ。それで、あとその着想分をどのくらい取れるかっていうんですけど、これやっぱりまあ80円、8% がまあ一番いいんじゃないかと言われてると僕は思ってます。まあ 5% かもしれないし 10% かもしれませんが、これよく検討しなきゃいけないんですけどね。正当な利益。つまり自分が頑張った分は自分のものでいいんです。ですからそれをお金にするときに、80円がいいか100円がいいかっていうのは、50円がいいかっていうのは、その時にいちいち考えなきゃいけないですね。まあ、本当は需要供給曲線から交点で求めるっていうのは、まあ、経済学にはありますけどね。だけどまあ、それよりかむしろ日本って、これはヨーロッパ、アメリカの大陸の、人のものは自分のもの、自分のものも自分のものっていうところでできた学問なんで、ちょっとね、日本流にやはり、考えてですね。それで人のものは人のもの、自分のものは自分のものとして、自分が作った商品をいくらで売るのが正しいかっていうね。まあその議論も本当はしなければいけないと思いますね。 まあ、いずれにしても政治革命で私たちの心の中心になるべきものは、人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう考え方ですね。まあ僕が参政党を離れましたの。もちろんこれなんですよ。参政党っていうのは、みんなで政治に参加しましょう。だから一般党員は月に1000円。ね。運営党員は月に4000円払ってください。それで皆さんで党首を選んで、幹部を選んで、みんなで一緒にやりましょう。だから我が党は、どっかからお金をもらって運営するとしません。私たち最初に立った5人はずっとそれを言い続けてました。そしたらその裏で、そう言いながらその裏で規則を変えて、そして全部自分たちのグループで選んだ党首が独裁で決める規則に変わってたんです。そしたらね、それおかしいじゃないかと僕が言ったらね、そんな詐欺じゃないかと、そう言ってね、みんなから金集めて、実際にその人たちが党の運営に参加しようと思うと、お前北の工作員だからダメだとか言ってすぐね、除名に等しいことをやられちゃうと。もうそういうの人は全部排斥されました。だから今参政党に残ってる人は全部嘘つきばっかしか残ってませんよ。で、私がね、参政党を去ったのを、なんか権力闘争に負けたから武田先生は去ったんですかなんて言われてね、びっくりしました。やっぱり日本はそこまで汚れてるんですね。つまり私は人のものは人のもの、自分のものは自分のものっていう考えの人しか付き合えません。人のものは自分のもの、自分のものは自分のもの。嘘をついたって、人のお金をね、かすめ取ったっていいんだなんて人は絶対に付き合えませんし、そういう人生ではですね、幸福な人生も来ませんし、輝く日本もありえません。ということですね。ですからまあぜひ、合意できる人はですね、人のものは人のもの、自分のものは自分のもの、それでいいんだということで合意をした人たちだけでね、輝く日本を作っていきたいというふうに思ってます。